おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷佳奈です。
鳥尽くしでございましたけども、ぼちぼちネタもねここら辺で終わりそう。
はい、
僕には鳥の言葉がわかる、四十からの世界、言葉があると見抜いた著者鈴木俊孝さん。
はい。
そうすると言葉の世界に生きております人間と同じことが鳥にもありまして、嘘つくやつがいるんだって。
おお。
そりゃそうだろうな。
おお。
面白い発見ですね。
はい、
ね。さえずりの言葉でありますけども、四十から山柄、五十から等々がバーッと餌を独占しておりますと、どっかの鳥がヒヒヒってさえずって、鷹が来たぞって絶叫するやつがいるんですって。
ほう。
みんながバーッと逃げた隙に食うんだよって。
そんな濃すいやつがいるんですか。
濃すいやつがいるんですよ、どこにでも。
へ
え。これね、それと もう一つ面白いこと、これも鈴木さんの発見でしょうね。鳥たちがそんな風にして言葉を交わし合いながら、餌があるぞとかね、蛇が出たぞ、鷹が狙ってるぞとかっていうのをちゃんとこう、さえずりで言葉を交わしてるわけでしょ。
はい。
それに、聞き耳を立ててる動物がいるんですって、種が違っても。
え、鳥じゃなくて？
そう。
動物？
うん。なんと驚くなかれ、リス。あの人たちは四十からのさえずりじーっと聞いてるんだって。
あの人たちは。
あの人たちは。
へー。
うん。それで、その四十からのさえずりで、鷹が来た、蛇が来たを聞き分けるんだって。
じゃあ同じ言葉を持ってるってことですか、ね、
でしょうね。だからもうやっぱ言語としか言いようがなくて。
はい。
こんな風にして考えますと、ただ単に仲間同士における言語ではなくて、いわゆる、種とか実とか虫とか小さな小虫なんかを食べる生き物たちの、こう、生命圏。
はい。
それを共有し合っているっていう。
同じエリアですからね。
うんうん。こういうのは、動物の世界ってな、率直でいいわな。
え、これは、言葉を持ってるのは四十からだけなんですかね。他のスズメとかハトとかカラスは違うんですかね。
いや、そんなことはないと思う、カナさん。
はい。
やっぱり、すべての鳥が言語に近いものを持ってるんじゃないかな。
うん。
で、彼の場合はもう、観察から発見していかないといけないんで、四十からとか山柄なんかに絞られるんだけど、鳥の声って、わかると思うけど、都市部の鳥って、鳴き声が多いもんね。
あ、そうですかね。
うん。スズメがそうだって言うよ。
うん。
東京のスズメってよく喋るんだって。
あ、そうなんだ。
いかにも、それらしいよな。
うん。
うん。都市部に言うと黒柳徹子風になっちゃうんだよね。
うん、おしゃべりになる。
そう。それやっぱり情報をたくさん交換しないと生きていけないっていう。
情報が多いってことか。
で、プラスやっぱり人間に接近してるから、人間いろんなやついるから彼らも賢くなるわな。
はい。
うん。飛び交う鳥のさえずりでありますが、決して感情のみだけではなくて、様々な情緒の発露みたいなこともあるという。
うん、
これらのことを次々と発見し、著者の論文は今世界で大注目でありまして、2025年イギリス動物行動研究協会から、なんと驚かなかれ、かのリチャード・ドーキンスやニコラス・デイビスの研究者たちと名を連ねて、アジアで初の国際賞が贈られている。
へ
ー。格のごとく科学によって鳥の言語を見つけた彼の功績ってでかいんですな。
はい。
動物行動学という新しい学問のスタート。これを彼は担ってこれから研究をいろいろ始めるところらしいですよ。著者の鈴木俊孝さん。四十から研究の面白さは毎日の暮らしのすぐそば、耳を澄ませば異世界があるという。そういう興味を抱いた。どこにでもいる鳥なんです。四十から小柄、山柄、五十から、とうとう。これ、森、あるいは、その林の豊かな公園なんかに行って耳を澄ませば、 必ずおります。で、ここで今注目されているのは、例えば、この四重からの鳴き声が、イギリスの四重からと比べて通じるかどうかなんだよな。
日本語と英語って。
そう。
通じるんじゃないですか？
意外とぴったり通じるのかもしれない。
どうなんだろう。
だからそういう意味では、彼らの方が進んでるかもしれないよね。
はい。
言葉があって文章があって、これが世界中の四重からに共通しているか否か、これはもうこれからの彼の研究に任せるしかありませんけど、
はい、
学問の分野として大いに期待 したいところでございますね、
はい、
さあというわけでございまして、はい、明日もちょこっとお話しつつ今週締めくくろうと思います。この続きまた明日のまな板の上で。